お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月10日のプレプリドンドンマス RA をお届けします。マス RA カテゴリから厳選した8本の論文をご紹介していきます。1本目はラム・カラン・チョードリーさん、ハリス・キシュナニさん、アヌパム・シンさんによるワーリング・プロブレム・フォー・マトリシズ・オーバーフィニテ・ローカル・リングス有限局所環状の行列に関するワーリング問題です。この論文では古典的なワーリング問題を有限種局所環状の行列という舞台にまで広げて研究しています。もともとのワーリング問題は全ての自然数が固定された個数の形状数の和で表せるかという問いですが、ここではそれを環状の行列に当てはめて考えています。特に常与体における形状写像が全写であれば完全体でも同様のことが言えるのかという点に注目しています。著者の皆さんはある条件を満たせばどんな行列もたった2つの形状数の和で表現できることを突き止めました。証明の手法がとても巧みで、間の長さに基づいた機能法を使い、さらにベイユの評価などを駆使して固有値が異なる形状数を持つ要素の存在を保証しています。単に正の方向の結果を出すだけでなく、行数が形を割り切る場合やある要素が形状数でない場合には2つの形状数の和で表せない行列が存在することを具体例で示しており、条件の必要性がきれいに整理されています。数論的な制約と行列の構造が見事に結びついた非常に納得感のある結論でした。2本目はモハマド・ A.R. ヘッジさんとコール・ケルソン・パッカーさんによる A マジョリザチオン・リレーション・フォー・アサム・オブ・ツーテンソル・プロダクト・オブ・ポジティブ・セミデフィニティ・オペレーターズ正定値演算子のテンソル積2つの和に対するメジャライゼーション関係です。この論文では正定値演算子のテンソル積である2つの演算子の和について新しいメジャライゼーション関係を明らかにしています。具体的に言うと、それぞれの演算子を固有値で相としてテンソル積を取ったものの和が元の演算子の和をメジャライズするという定理を導き出しました。これにより量子エントロピーのような単位的に不変な応関数において非常に有用な不等式が証明できることになります。証明のプロセスがとても巧妙で、線形計画法を使って部分空間の交わりの次元を分析するというアプローチをとっています。特にテンソル積の規定における下向き平集合や上向き平集合の性質を組み合わせている点がパズルのピースをはめるようで非常に鮮やかです。またこの関係が3つ以上のテンソル積の和には単純に拡張できないことを判例を挙げて明確に示しています。何でも通用するわけではなく、2つの和という限定的な状況だからこそ成り立つ特有の性質であると突き止めた点に研究としての誠実さと鋭さを感じました。3本目はビベク・ババニラマさんとスハス・BN さんによるインバーティビリティオブアンティコミューテーター&コミューテーターズオブハイアーデグリーオブ N ポテントエレメンツ N のりべき元の工事反交換子及び交換子の可逆性です。この論文ではある数乗りした時に自分自身に戻るという N のりべき元と呼ばれる特別な要素に注目しています。これまで2乗して自分に戻るべき等元についての研究はたくさんありましたが、それをより一般的な N のりべき元へと広げようという試みです。具体的には工事の反交換子や左右の交換子という概念を導入して、それらが可逆であるかどうかが間の構造にどう影響するかを分析しています。特に N 次の反交換子が可逆であることと左右の交換子がどちらも可逆であることが同値であるという定理を導き出しています。また元々の間が持っている性質が形式的三角間や上三角行列間といった拡張された間にまで受け継がれることを証明しています。べき等元という限定的なケースから より広い N のりべき元の世界へと理論を拡張していくアプローチには非常に粘り強い探求心を感じますね。代数的な構造が保存される様子が丁寧に示されており、非常に読み応えのある内容でした。4本目はヤシャスウィニ HL さん、ビナイ・マルスダナンさん、カビタ・コップラさん、ケルコ・ディーバブ・シュリ・シュリニバスさん、クンチャム・シャムプラサドさんによるオン・コンプリメント・アンド・サプリメント・アイディールズ・オブ・ネアリングス、ニアリングの補完イデアルと補充イデアルについてです。この研究では間を非線形に一般化したニアリングという構造において、補完イデアルと補充イデアルという概念を深く掘り下げています。もともとは融解モジュラー格子という理論にあった考え方をニアリングのイデアル格子やそこから作られる行列ニアリングにまで広げたのがポイントです。特に面白いのがニアリングのイデアル格子と行列ニアリングのイデアル格子の間にダロア接続を構築し、両者の補完および補充イデアルが1対1に対応することを証明した点です。構造的なつながりをここまで明確に示したのは非常に鮮やかなアプローチだと思います。さらにこの論文ではグラフ理論も取り入れています。イデアルを頂点とし、補完や補充の関係にあるものを辺で結ぶという視覚的なアプローチに挑戦しています。有限のアーベル群上の平面ニアリングなどについて、グラフのクリーク数をベクトル空間の次元を用いて具体的に計算しており、代数的な構造をグラフの幾何学的な性質に落とし込む構成に強いこだわりを感じました。5本目はチェンヤンルさんとヤニョン・ホンさんによるオン・キュープレ・ライ・アルゲブラス・キュープリリー代数についてです。この論文ではプリリー代数とアンチプリリー代数という2つの構造をパラメータを用いて一つにまとめた旧プリリー代数という新しい概念を提案しています。これまで別々に扱われていた2つの構造を D 代数の表現論を使って統一的に扱おうとする視点がとても鮮やかです。具体的には左情報を演算子にパラメータ Q をかけたものが表現になるように定義しています。さらにQR 演算子や Q ノビコフ代数といった関連概念も導入しており、理論の幅を広げています。特に面白いのが具体的な代数への適用例です。ウィット代数においては Q が0でない場合に複素パラメータで分類できることを示していますが、一方でビラソロ代数では Q が1でない限り構造が存在しないという厳しい結果が出ています。また有限次元の複素単純 D 代数の中では Q が0でないときにこの構造を持てるのは SL2 だけであるという結論に至っています。単純な構造から始めて最終的に特定の代数にのみ絞り込まれていく展開に数学的な快感があります。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でラジ・ガーンディさんによるA Technique for Computing Oriented Cohomology Rings of Semi-Simple Algebraic Graphs 半単純代数群の向き付けコホモロジー感を計算するための手法です。この論文では半単純代数群の向き付けコホモロジー感を計算するための新しいテクニックが提案されています。これまでチャウカンの研究は進んでいましたが、局所加工理を満たす一般的なコホモロジー理論での計算例は少なかったため、そこを汎用的に計算したいという意欲的な試みです。具体的には、共数0の代数平対上の群を対象に、形式的なデマズール演算子や形式群代数を使って、コホモロジー間の代数的なモデルを構築しています。群のコホモロジー間と完全期多様体の関係をうまく利用し、余化関与代数構造を導き出すことで生成元と関係式を有限個に絞り込むという流れです。ラザール関や形式群則を導入しているおかげで、チャウ理論やグロタンリークの関数、代数コボルリズムなど幅広い理論をカバーできているのが心強いですね。実際にタイプ A1 や A2、B2 といった群で具体的な計算を行い、 丹田結群と随伴群で結果がどう変わるかを明確に示しています。最終的にコンピュータコードで実装可能な体系的な計算枠組みを確立したということで、複雑な構造をアルゴリズムで解き明かす快感がある研究だと思います。7本目は CSIT からのクロス投稿で、シーマ・アンティルさん、シーマ・チャハルさん、マンジュ・カーンさん、スガンダマヘシュワリさんによるアスタディオブスキュー、ポリサイクリック・コーズ・オーバー・アノン・チェーン・リング、非連鎖環状のスキュータ環状符号の研究です。この論文では、通信システムの誤り検出や訂正に役立つ符号の理論をより広い枠組みで考えようとしています。具体的には、これまで主流だった連鎖環ではなく、非連鎖環という少し複雑な環の上で、スキュータ環状符号の代数的構造を詳しく調べています。まず小環の左イデアルとしてこれらの符号を特徴付けており、中心多項式の単項性因子を使ってあらゆる左イデアルを1位に表現できることを証明しました。非連鎖環を扱うのはかなり骨が折れる作業だと思いますが、中国剰余定理を使って小環をより単純な環の積に分解するという鮮やかなアプローチで問題を整理しています。またオートモーフィズムが高等写像である場合など具体的なケースについても分析しており、その理論的な正しさをマグマという代数計算システムで検証しています。特にグレー写像を用いて有限体上の符号に変換したところ、最適である MDS 符号が得られたという結果は実用的な価値が高くてワクワクしますね。最後はマスドット QA からのクロス投稿で、カルステン・リッツェルさんによるプルーフ・オブ・ランプズ・リトラクション・コンジェクチャー・フォー・クアジリネアー・サイクル・セプツ、順線形サイクル集合におけるランプのリトラクション予想の証明です。この論文はヤンバクセン方程式の解となる代数的な枠組みであるサイクル集合についてある重要な予想を証明したものです。具体的には要素を一つより多く持つ順線形サイクル集合は必ずリトラクタブルであるというランプさんの予想に挑みました。証明のプロセスが非常に巧妙で、左ブレースの理論やケーブリング法という手法を駆使しています。特に通常の置換群と基礎となるアーベル群を組み合わせた拡張置換群という概念を導入し、この群が可解であることを示した点が鍵となっています。さらに独自のファイ作用を定義することで構造を深く分析しています。最終的に順線形サイクル集合のソクルが自明ではないことを導き出し、リトラクションが可能であることを証明しました。素数個の要素を持つ場合の構造まで具体的に明らかにしているあたりに徹底した探究心を感じます。複雑な代数構造を可解群という扱いやすい道具を使って鮮やかに解き明かした素晴らしい研究でした。さあそういうわけで、今回はワーリング問題やメジャライゼーション N のりべきもと、そしてニアリングや Q プリリー代数、向きつけ子ホモロジー感まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を探索する心地よい時間となりましたね。それでは次回もぜひお楽しみに。